ハッシュタグ今更ビューティー部は、長年美容業界で活躍する美容コーディネーター湯桁瑞穂さんと WWD ジャパンビューティー担当の若手記者が、美容業界の今更聞けない話や最新の売り場製品情報をお届けします。国産ビューティーやヘアケアを担当している沼です。
外資ビューティーや翻訳を担当している和田です。
美容コーディネーターの湯桁瑞穂です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
今回のテーマは、2026年に気になるビューティーのワード、新しいワードとかちょっと浮上してきたなみたいな言葉をお話しできたらなと思っております。
はい、
はい。事前に我々の方で5つの、ワードをピックアップしてて、まずダーマコスメ、発酵、スキニフィケーション、プロジェクトパン、メタボリックビューティー、このリストをちょっと見ながら話していけたらなと思います。
はい。発表会で聞くようなブランドがこう頻繁に使っているなっていう言葉と、あとは商品軸でちょっとこういう発想の商品が増えてるなっていうところだったり、あとは、消費者の方がこういうビューティーに関してこういう発信が増えてる、こういう傾向が増えてるみたいなところの言葉とかをちょっといくつかピックアップして今回話せたらなと思っております。
はい。
でまず一つ目に、ダーマコスメの言葉に、
はい、
がちょっと最近発表会とか含めてすごく増えてるんじゃないかなということで話せたらなと思うんですが、
はい
はい。まずじゃあダーマコスメの言葉の意味についてなんですけど、皮膚科学、ダーマトロジーとコスメティクス、化粧品を組み合わせた造語で、皮膚の専門家の知見に基づき、肌トラブル、乾燥、ニキビ、敏感肌などに寄り添い改善をサポートすることを目的としたスキンケア製品のことをダーマコスメと呼んでいる、
はい、
っていう感じですね。
は
い。
沼さんは、まあ、普段、はい、ナチュラル&オーガニック系の国産コスメだったりとか、はい、ヘアケアを担当されていると、あんまり聞きなじみがなかったんですよね。
そうなんです。最近ちょっと大手の方はそんなに別の方が行ってくださっているので行けてないっていうのもあって、それもあるかなと思いつつ、あとナチュラルオーガニックをちょっと多めに行っているので、そこではそんなにダーマコスメはあんまり聞いてないかなと思っていて、牧田副編集長の26年の展望の記事で、ダーマコスメの本格化が、鍵になるっていうお話があったので、そういったところではやっぱり一個かなりキーワードとしてあるのかなっていうのがちょっと印象的でだったんですけど、はい、原さんは外資では結構聞きますか？
そうですね、外資ブランドだと結構このダーマコスメってワードは頻繁に登場していて、タカメだったりとかクリニークとかラロッシュポゼとか、韓国ブランドの方にもよくダーマコスメっていう言い方はしているのかなと思います。はい。うん、
そうですね、日本国内だとどちらかというと薬用のいわゆる医薬部外品を謳うようなものが過去からあったっていうことが一つと、あと最近ですとやっぱりちょっと揺らぎ肌向けとか敏感肌向けとか、そういうものも一定ニーズがありますね。でそういう中ではこう薬用のスキンケアみたいなものが今ダーマコスメっていうに言い換えられているところもあるのかなと思います。特に医薬部外品っていうこうルールって日本だけのものでもあるので、まあね、そこに合わせるような形で、あと皮膚科医監修っていうちょっとこう、なんつ、旗を掲げるみたいなところも含めて使われてきてるのかなとも思います、ね、
よくあるのが韓国のブランドとかだと、
はい、
もしくはその韓国のところと協業してる外資ブランドみたいなところで、その美容クリニックの院長が監修してみたいなのもあったりするなと思って、
はい、
それもダーマコスメみたいな認識に、
そうですね、それぞれちょっとこうレトリックが使われている感はありますけど、うん、まあ、やっぱりこう信頼性であったり、その確かさだったり、うん、あとちょっと美容皮膚科の先生がっていう形になってくると、なんていうのかな、クリニック発想みたいな、ワードとも近しいイメージがあるように思います。効き目を担保するみたいなことだと思いますね。うん、 で、個人的にも例えば、医薬品としての、スキンケアを出す、例えば、昨年ちょっと動きがあったのが、コーセーマルホファーマですね、カルテ HD を出しておられる会社さんが、治療薬、乾燥肌の治療薬としてヒフニックっていう医薬品を出しています。で、やっぱりそこの場所でも医薬品と医薬部外品と化粧品の違いはどこなんだっていうのを法的な解釈から、一から説明してくださってたっていう発表があったんですね。で、基本的に医薬品っていうのはやっぱり処方というか、お医者様と面談をして出すっていうものでもあるので、なんていうのかな、その発表会の場で配ることができないんですよね。で、それをちゃんと説明した上で、その希望される方は薬剤師の方が会場に待っていて、その方と軽い問診をして渡すっていうプロセスをやらなきゃいけなかったんです。ただそこまで聞いていても、今日もらえないんですか、なんでですかっておっしゃるメディアの方がいたりもしたというのを目撃してまして、まあ、やっぱりここの医薬品と、医薬部外品と化粧品、あとさらにそれをこうちょっと新しく言い換えているダーマコスメっていうところとか、うん、あとその医療と化粧品の、まあ、はっきりしたこう区分けっていうものを意外にこうぼんやりしてきちゃってる。で、あとはブランド側もちょっとこう効果を担保させるとか信頼度を増すためにちょっとこうあえてぼやっと言っちゃってる部分があるような気がするんですよね。まあ、なのでこういうクリニック発想とか医薬発想のものっていうのは当然なくなりはしないと思いますし、あと海外のブランドさんもこういい言葉を見つけたなっていう気はするので、うん、でそこをどう伝えていくのか、イメージだけじゃなくて、なんかこう効果も担保したいけどそれは言っちゃダメだし、でかといってなんか化粧品、なんかこうふわっとした化粧品みたいに思われるの嫌だしっていう、そこの伝え方がすごく各社さん苦労されてるなと思ってます。
確かに、まあ、化粧品の中でもやっぱりこう皮膚絵画とかそういうワードがつくだけで、あ、なんかこれ安心して使えそうみたいな消費者のこう購入意欲をかきたてるような良いキーワードなのかなと思いました。
は
い、
そうですね。あと逆に知りませんでしたみたいな話で言うと、本当プロジェクトパンは本当にマジで初耳でした。メトボリックビューティーとかも本当に初耳でした。
私もプロジェクトパンは聞いたことなくて、今回沼さんがいろいろ探してくださってる時に、見つけて、
ね、
っていうものなんですけれど、
本当大変恐縮なんですか、ね、今回このこう企画、ビューティーワードであるかなって調べてる時に私も見つけたっていう、はい、ワードなんで、私もすごくこう知っているワードではなかったんですが、多分、海外のこう YouTube とか TikTok とか、はい、そういう YouTuber、TikToker と言われるような方々が、やられてる、なんて言うんでしょう、ムーブメントみたいな感じですね。
プロジェクトパンっていうのが、その持っている化粧品やスキンケア用品などを、そこが英語でパンということで、
ね、はい、
そこが見えるまで使い切ることを目指すチャレンジ企画で、プロジェクトパンというものが広まっているっていう。
そうなんです。
よくある底見えとかね、言い方しますもんね。
確かにそうですね。
はい、日本で言うと
そっちの方が馴染みがありますね。
はい。はい、なんかまた別の記事ではこうどんどん購入するではなく、持ってるものをこう使い切ることにこう、
はい、
熱が走っていくみたいな流れが生まれるんじゃないかみたいなことを指摘されているところもあって、まあ、ちょっと特にサステナビリティみたいな文脈での、はい、流れもあったりするのかなと思いつつ、そういうのがちょっとこうチャレンジ企画として、なんていうかちょっとこう楽しみというか、なってるのが、なんか日本ではまだ私が観測する限りはそんなになんかコンテンツとして見てないなっていうのがあるので、
ち
ょっと広がるかなっていうのは。
日本だとさっき湯桁さんがおっしゃってたように、底見えコスメをなんかおすすめするみたいな、
はい、そうですね、
もう実際に使い切ったのこれですよみたいな感じの、なんだろう、言い回し、
そうですね、愛用してますよっていう言葉の文脈ですよね、う
ん、はい、海外だとまたこのチャレンジ企画みたいなもので広がっているのかなと思うと、またそれもなんかそういうトレンドがよく SNS でこう広まってきた海外ならでは、
そうですね、
という感じがします、
ね、なんか断捨離みたいなことなのかなって思ったんですよね。ちょっと私も実際の動画をまだ見られてないんですけど、なんていうかこうこれはなんか例えばたくさん持ってる方がこういうプロジェクトに参加することによってすごくシンプルな商品目覚めたっていう希釈ならいいんですけど、なんか これじゃあこれを始めるためにたくさん持ってると捨てますだとなんか本末転倒な気がするんですよね。であとやっぱりこう日本のビューティーのやり方っていうと言い方悪いのかもしれませんけど、もっと丁寧に使うのは当たり前っていうか、特にスキンケアとかで言うとなんか使い切ってなんぼみたいな気がするんですよね。で例えば肌に合わなかったとかは仕方がない、使うのやめなきゃいけないんですけど、やっぱり最後まで使い切って次どうしようかなっていう考え方に無意識になってるんじゃないかなっていう気がしてて、で例えばこの、まあ、パンなのでもしかしたらメイクに関してはこれは言えるかもしれないですよね。本当にこう例えばまあ、ファンデーションは割と底見えする方かなと思うんですけど、パウダーファンデとかは、でも確かにアイシャドウとかね、そういうチークとかプレストのものをじゃあ使い切るかっていうと、少なくともこのね、ビューティーに関わる仕事をしている方たちは多分そういうことを言ってられない状況はあると思うんですよね。
そうですね、
まあ、確かにメイクアップだとなかなか底見えを経験できることはまあ、少なめではあるんですけど、やっぱスキンケアとか、あ、使い切ったみたいな時はなんか達成感ちょっと感じるなって思います。
はい、
あ、次新しいのいけるみたいな。
そうですね、やっぱりそのちょっと業界から出すトレンドではないと思うんですね。そういう意味では
確かに消費者っぽいですよね。はい、
でただやっぱりこうたくさんもう本当に日本のね、市場を見てももう毎月毎月なんか出るじゃないですか。で口紅も出るって言ったらなんか10色とかで出たりするっていう、それが本当にきちんと消費されていて良さが伝わっているのかっていうと、またちょっとそれは違うのかなっていう気がしますよね。でやっぱりブランド側も例えばこの色が推し色って言って色を限って売っていくみたいなことがあったりして、またそれだけが品切れを起こしてしまうっていう、ちょっとこう売れるもののばらつきが出るっていうのもちょっとこのプロジェクトパンとまた別、もしかしたら逆のような動きも見えたりするので、まあ、できたらこうなんでしょうね、大切に選んで、でこれだと思うものを慎重に買って丁寧に使い切るっていうところまでがセットになるといいような気がしますよね。
そうですね、確かに。あともしそれこそ合わない場合があったり、はい、やっぱりどうしてもアイシャドウを全色を使い切るって難しいっていうのはなんかブランド側さんから言われることはないですけど、皆さん共通でやっぱ持ってる認識だと思うので、なんかまあ、使い終わったボトルをこう回収する取り組みとかは結構進められていると思うんですけど、もしこれが合わなかった時に例えば何ですかね、こういう使い方もできるよみたいな、はい、化粧品としてではなくて、もしかしたら机を拭いてきれいになんか戦争を打つのとか、なんかそんなことあるのか分かんないんですけど、なんかそういうのがあると、もしかしたらすごくサステナビリティに意識が高い人にとってはそれがある、案内があることで購入につながるみたいなこともあるかもしれないなとか思ったり、アイシャドウとかもこれ使えない、こういう使い方あるよみたいな案内があってもいいのかなとか。
なんかアイシャドウだと多分ハンドメイドとかにその色、アイシャドウ崩してその色を使うみたいなのは見たことある気がします。はいはい、
そうですね、それをまたこうちょっと画材クレヨンとかにアップサイクルするみたいな取り組みのお話も以前伺ったことがあったりして、なんていうのかな、そのもちろんこうチャレンジの企画であることは確かにそうなんですけど、ちょっとこうややなんていうか今の我々の立場的に警鐘を鳴らされてる感じもしますよね。
そうですね、
やっぱり買う側の方にとっては本当にお金を出して大事に大事に一個一個買ってる方がいて、でもしかしたらそれを使い切れないことで罪悪感を感じている方ももちろんいると思います。でただそこに製品として正解が出てるかっていうとそうでもない気はするんですけど、まあ、例えばマルチユースのコスメとか、はい、であれもこうどこでも使えることで早く減らすってなんかちょっとあれですけどっていうことができたりとか、
でも使い道が多いっていうのは、はい、その消費者の心理的プレッシャーは下がるのかなって思います、
ね、そうですよね。
なんかより近年になってからその、はい、チークにもリップにも使えるだったり、それをアイにも使えるみたいな、そういう提案はすごく増えてきているような感じがします。
そうですね、なんかこうミニマルなものを使っていろんな応用を効かせるっていうのはすごく賢いことでもあると思いますし、あんまりこう昔みたいにいっぱいアイテム使って化粧しまくるっていうのがリアルじゃないっていうこともね、ちょっと分かられてきてるので、 すごく海外から聞いた話ではありますけど、すごくなんか日本の中でどう解釈されるのかって面白いところもありますよね。
ですね。で、先ほどユケタさんが初めてっておっしゃってたメタボリックビューティー、
はい、
これ実は私は聞いたことがあったんですけど、昨年末に、ミンテルっていう市場調査会社のアナリストの方を取材させていただいたときに、はい、ちょうど26年のトレンドを読み解く上で大事なキーワードの一つとしてこのメタボリックビューティーというものを挙げていて、これはまあ日本語にすると、代謝から見る美容みたいなところ、新陳代謝メタボリズムに着目して内側から健康的な美しさを引き出す美容法のことで、はい、近年そのウェルネスとか、はい、あと予防的な観点がさらにこう進化してきてっていう中で、細胞レベルの健康にフォーカスして最先端のテクノロジーを取り入れる動きが広がっているということで、26年のちょっと注目ワードの一つになってきそうな感じがします。
これはやっぱりインナービューティーも含めてっていうアプローチなんでしょうかね。
ですかね。なんかその時に伺ったのは、バイオマーカーっていうその体の状態を示す生体指標の検査や代謝のモニタリング、バイオインテリジェンス技術の発展によってで家庭でも自分の体の状態を把握してエネルギー補給や水分バランス、細胞修復を最適化する個別ケアが可能になってきているっていう内容で、結構テクノロジーって感じで、
はい、健康長寿をお金で買えるみたいな話ですね。
そんな感じ、結構難易度の高い話ではあったんですけど。
そうですね、確かにこうすごく簡単に言うと、その例えば食事にも運動にも気を使うとか、食べるものにも気を使うとか、あとこうサプリメントとか健康食品みたいなものもすごく昨年1年間でもいろんな動きがありましたし、で、あとなのでこう塗ってどうこうするだけではもう不十分であるっていうことをさらにこう強調されているような気はしますよね。
そうですね。なんか近年のやっぱビューティーブランドでもそのスキンケアを出しているところがさらにサプリメントだったり、ちょっとこう、はい、食品で内側からもケアみたいなアプローチだったり、その逆もしっかり、
そうですね、
サプリメント出しているところがスキンケアも出して、
はい、
やっぱ内外美容みたいなのはすごく高まっているのかなって感じています。
そうですね。もうおそらくファンケルさんとか両方、昔から両方やってるところは何を今これを言っているのかっていう感じかもしれないですけれども、ただね、やっぱりこう細胞そのもの、この後にもしかしたら出るワードかもしれませんけど、細胞老化へのアプローチみたいなこともスキンケアでは言われてきているところでもありますし、でもそれが肌の中だけの話ではなくて、やっぱり体全体でそういうこうなんていうか古い細胞がきっちりこう鈍色によってなくなっていって、また新しいものを生み出すっていう、そのサイクルがうまく回ることで、よりこう健康な体を保つっていうのは、なんていうんですか、ビューティーだけじゃなくてすごく大事なことだと思うんですよね。そこを表す一つの言葉なのかなとも思いますね。
今のメタボリックビューティーもそうなんですけど、
はい、
よりそのすでにこうトレンドになっているものとしては、先ほど の, そのミンテルの取材の方でもあったんですが、スキニフィケーションというものは、その取材もそうですし、WWD の米国版の記事を読んでてもちょいちょい前から目にするようになっているキーワードで、スキニフィケーションというのがスキンケアの考え方や技術をスキンケア以外の製品、メイクアップからヘアケア、頭皮ケア、ボディケアまでに応用することというもので、はい、このワードは皆さんお聞きになっていますか？
私はその和田さんの記事を読んで、あ、今これをすごいヘアケアでもスキン、頭皮、特に頭皮はスキンケアからっていうのですごくあったんですけど、あ、これをこういう言葉で今表現されてるんだなっていうので知りました、
ね、割とこう外資系のブランドさんで、ね、たまに入るなっていうワードではあったんですけど、
そうなんですね、
言い換えるとスキンケア発想っていうことですもんね、
確かに。
なるとすごくフラットというか、もう当たり前の言葉にはなるような気はしますね。国内でもね、もうすでにそういうものがだんだんありつつあって、例えばメイクアップに関しても、例えば美容液ファンデ、資生堂が特に美容液ファンデの技術をしていますけれども、はい、やっぱりどちらかというと色付きのスキンケア、 基本的にはあのメイクアップでこう肌を覆い隠すというものではなくて、せっかく一日中つけているものなので、つけてる間にも、連続使用でこう肌の例えばいい状態を引き出すことができる、スキンケア効果がしっかりあるっていうエビデンスがある、ものをすでに製品化してるっていうところもありますし、まあ、なのであの美容液ファンデなのかファンデ美容液なのかっていろんな言い方をされるところありますけれども、まあ、やっぱりねあのそこはあの肌に近い肌につけるものなので、しっかりそのエビデンスのあるメイクアップのものっていうのが今後もいろんなブランドから増えてくるのかなとも思いますね。
うん、なんかあのそのちょっとあの形が違うんですけど、はい、ヘアケアでこう美容液、ヘアケアの美容液、インバスのヘアケアアイテムとして美容液のアイテムが結構各ブランドから製品として出てきているので、なんかそれもスキンケア発想、スキンケアの技術発想ではないですけど、スキンケアのこう捉え方をヘアケアに置き換えると、ヘアケアって美容液がないよねみたいなところでなんかステップとして加えるみたいな動きがあったり、あのスキンケアのクレンジングみたいな部分を頭皮のスクラブみたいなので補ったりみたいな、そういう流れはヘアケアはすごい、そういうなんかステップの応用みたいな感じの流れもちょっと見えるなっていうのを思いました。
そうですね、髪の化粧水とかいう言い方ありますよね。
あの花王さんのあれですね、はい、メルトさんから出られた、はい、それあのヘアオイルって言ったヘアウォーターみたいな質感のオイルみたいなのがあって、それが髪の化粧水って多分消費者の方が最初 SNS で言ってくださって、すごくそれであのバズった、
はい、
ですごく売り上げにつながったみたいな話があったりするので、
あとこう頭皮ケアの部分っていうのは完全にスキンケアだと思うんですよね。その顔と頭皮はつながってるって昔から言われてますけど、はい、ようやくそのなんとなく発毛育毛みたいなことでしか捉えられてこなかったものが、しっかりこうあの頭皮の部分を、保湿をすることで、なんていうのかな、あの張り弾力を持たせることで健康な髪が生えてくるっていう土台として捉えるようなものが、あの元々はサロン専売品で多かったんですよね。あの育毛剤だけではなくて、しっかりこう頭皮の炎症を抑えたりとか、いうため の, あの髪の保湿アイテムっていうのは意外にあのあったんですけれど、まあ、つい最近ですと、このまた顔の話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、あの新しい技術としてあのジアンサー の, あのブランドの中でやるあのサブスクといったらいいんでしょうかね、あの皮脂の RNA を解析することで、まあ肌のこう傾向みたいなものを見るという診断のようなものが、もともとはあの先行してこの前ですね、1月14日からだと思うんですけど、あのソフィーナーシンクプラスっていう美容液で、そのまあ何でしょうね、肌の皮脂の RNA を解析することで肌の癖というか傾向みたいなものを判断して、それに合った美容液をプラスすると、化粧品選びに困っている方に役立つよっていうようなレトリックではあったんですけど、同じ技術を頭皮ケアに応用するっていう形のスキンケアシステムっていうのが発表されまして、まあそうですね、ね、本当にそれで例えば月何千円のものを使い続けてどうなるかっていうのはまた別の話かもしれないんですけど、まあ、やっぱりその頭皮の保湿そのものが健康な髪を育てることにつながるとか、ひいてはそれがスキンケアと同じ発想で作られてきてるっていうところは、まあ、だんだんこう消費者がサロンに行かなくても到達できるレベルの製品にも、そういったスキンフィケーションスキンケア発想のものが浸透し始めてきてるのかなというふうにも感じますね。今出していただいているそのワードの中で言うと、こう発酵というのが候補に出てるんですが、あのやっぱり発酵コスメみたいな言葉って、あのもう今日出てるワードの中では一番一般的に使われるようになってる言葉だと思うんですよね。でよくまあ発酵コスメ流行ってますねとか、あとこう取材でもそういう解説のお題をいただいたりすることもよくあるんですけれど、実はその広く広まってる言葉ほどすごくこう表現がブレてきてるような気がしてるんですよね、個人的には。でやっぱり発酵って例えばあの ただ発酵させ続けるとそれはどんどん良くないものが出てきてしまったり、あとこうさじ加減1個で腐ってしまったりっていうすごく難しいことだと思うんです。で、化粧品に配合されているその発酵のものっていうのは発酵させた代謝物を、原料として入れてるっていうことなんですよね。で、ただ一部の方の中で言うとこの発酵コスメみたいなものって常温で置いといていいんですかとか、あと冷蔵庫に保管した方がいいんじゃないですかっていうふうに質問が出ることがあって、ちょっとそこがやっぱりこうなんていうのかな、正しく伝わってないのかもしれないなと思うことが多いんです。で、例を挙げるとあの有信酒造さんというあの会社さんがあって、そこはあの皆さんもよくご存知のライスパワーエキスを、作ってるあの原料の会社でもあるんですよね。で、ライスパワーエキスってやっぱりこう美容成分としても、しっかり確立をされているし、あと医薬部外品としても例えばバリア機能を高めるとか、あと最近だとライスパワーナンバーイレブンプラスっていう、バリア機能改善とあとシワを改善するダブル の医薬部外品 の、あれを取れてるっていうものまで作っておられるんですよね。で、やっぱりこう発酵からどういう成分が取れて、でその成分が肌に対してどういう働きをするのかっていうのをしっかりエビデンスを取れるレベルで解析していかないと、それを成分として扱うことができないとも思ったので、まあ、やっぱりそのただ発酵しているものがそこから代謝されたものが入ってます、例えば米発酵とかいろいろ何でも発酵させてるような気はするんですけど、まあ、それが入ってるから肌にいいだろうっていう風な、なんかこうイージーな理解の仕方だと、まあ、やっぱりこう発酵をしっかりサイエンスをして原料に落とし込んでいるブランドさんにとっては流行りすぎてしまうのもなんだか面白くないし、それを浅く処理されてしまうのも多分もったいないなって気もするので、まあ、いろいろね、やっぱりあのブランド側としても流行ってくれるのはありがたいけどっていう風なあのことにもなりやしないかなと思っているところでもありますね。
でも今回改めてその言葉を整理してみて、まあ、普段言葉を使う仕事をしてますが、なんか、まあ、当たり前ですがこう言葉が生まれることで概念が生まれて、あのその範囲が決まっていて、なんかこうくくられていくみたいなこととか、あのでも一方でまあ一人一人その発酵、湯桁さんがお話しついてくださった発酵もそのふんわり伝わったり、その人によって解釈が違ったりで、ちょっと言葉があることでトレンドが生まれたりしますが、扱うこともすごく難しかったり伝えることもすごい難しいなっていうのをちょっと思ったりしちゃいましたね。
そうですね、言葉選びは慎重に行わないとなっていうのは我々の仕事としてもまた改めて思いました。最初のダーマコスメの話でも医薬品、医薬部外品、化粧品、区別が難しくて伝え方が難しいという話があったんですけど、次回はそこに関わる薬機法について話せたらなと思います。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。